TV のわしにも言わせろ。この番組は手島特許事務所と竹中行政書士事務所の提供でお送りします。番組タイトルの GB とはじいちゃんとばあちゃんの略です。超高齢社会を一層楽しんでしまおうというスローガンのもとに、高齢者はもとより頑張ってる人、夢を追いかける人の応援をする番組です。 GB のわしにも言わせろは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。
会社のキラーコンテンツが知らないうちに盗まれているかもしれません。特許商標で御社の商品、技術、ブランドを守ります。経験豊富な若手所長が相談に乗ります。相談は無料です。連絡は 06-6881-2650 手島特許事務所、手島特許事務所まで。
はい、皆さんこんばんは。水曜日の夜10時がやってまいりました。いかがお過ごしですか？英健です。私ですね、子供の頃からですね、疑問に思ってることがありまして、都市伝説かなとも思うんですけどもね、蛍光灯ってつけたり消したりする方が電気代が高なるっていうね、この都市伝説かなと思うんですけどもね、言われてるんですよ。もう消したりつけたりするぐらいやったらつけっぱなしの方が電気代がね安いんやと。ほんまか分かんないんですけども、僕どっちかとそっちを取ってる方で、グロウ球で放電でチカチカチカチカするときにすごい電圧流れてるんちゃうかなと思うんですね。で、まあ家ではちょっと席を外すぐらいだったらつけっぱなしにしようかなと思ったら、うちの嫁はそれが大嫌いでですね、パチッと消すと。でつけた方が電気代が安くつくんやからつけとるんやと、俺がまたパーンとつけると、また嫁がパーン消すと、結局つけたり消したりを繰り返すというね、わけのわからん状態になっているんですけども、本当にこう電気代っていうのはですね、生活にこう非常にね、特にこう寒い時期とかですね、暖房代とかかかってきますよね。これね、すごくね解決してくれる人が今日は来てくれるということでですね、お呼びしているんですね。早速ご紹介いたしましょう。株式会社 HR 代表取締役網島博之さんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、それとですね、もうなんか準レギュラー化してきてます、手島特許事務所、手島勝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日3人で行かせてもらいたいと思いますけども、はい、そもそもなんで手島さんとこの網島社長が一緒にこの場におられるのかということなんですけども、
はい、はい、実は HR の網島社長は私のクライアント、はい、お客さんでですね、大得意なお客さんで、それでちょっと、はい、まあ私の話も飽きたと思いますので、お客さんの話も聞きたいとかね、はい、特許商標どう使われてるかっていうのを知りたいってことで、もう無理にお願いして番組に出ていただけませんかってことで、そしたらもういいですよって2つ返事で、
ありがたい話、
了承いただいてありがたいです。はい、
本当にね、手島先生には今までですね、その特許とか商標でどんな役割がどうになってるのかっていうところ、勘違い皆さんしてるんじゃないですかっていうところで、目から鱗のようなね、はい、話をしてもらってきたんですけども、今日はその実際に
実践版といいますかね、
実践版、商標登録とか、はい、特許とかも取られてる、
あ、そうですね、
特許まで取られてるという会社さんの代表の方に来てもらって、はい、どんないきさつでとかね、はい、まあ、商品のこともいろいろお聞きしたいな、はい、どんな商品やから取れたらのかっていうのもすごく興味がありますので、
そうですね、
はい、ということでですね、網島さんと呼ばせてもらいます、うん、どのような商品を扱っておられる会社なのかというところからご紹介いただけますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。はい、弊社のエコミラ という制御装置はエアコンの室外機に後付けで取り付けて、うん、電気代を削減する制御装置となっています。
電気代を削減できる装置なんですとかいう仕組みなんですっていうのは、はい、私も職業柄いろんなとこ顔出すんですけども、ものすごいそういう商品扱ってるんですっていう人との名刺交換とかは多いんですけども、ちょっとこの株式会社 HR さんが違うところっていうのはですね、信頼度が目に見える形の信頼度があるということで、これで特許を取られてると、
はい、まず最初にこのエコミラという名前なんですけど、はいはい、エコに未来をという思いを込めて作ったんですが、はい、やっぱりその名前を守りたいということで、うん、手嶋先生に商標登録を取ってもらうことをお願いしました。
うん、得意技で
得意技で、まあ、最初はダメでお断りしたんです、はい、このエコミラーはもうすでにエコミラーっていうのが出されてるのでダメだったんですけど、ちょっとひねりにひねって無事エコミラーが取れましてですね、まずはブランドは名前は守ったと。で次に、いやもうこの製品も特徴があるんですけど特許なりませんかっていうことでですね、
はい、
でそれで、あそうですかっていうのを聞いてたら、最初のうちはまあなんでも電気代削減装置って多いので、まあ、よくあるやつかなと正直私は思ってたんですけど、いやこれはすごいって膝打ちまして、でも練りに練って特許の書類を書きましてですね、でこれはもう文章だけじゃ飽き足らんってことで、私新幹線に乗って特許庁まで行きましてですね、特許庁の審査官に力説しましたら心打っていただきましてですね、いやこんなすごい技術なら特許あげますって言ってもらって、それで無事取れたということ で、
へ
で今2件取れてまして、
はい、
その今日の今日3件目が取れてですね、
この収録
日に、
はい、特許は取れましたという通知が来たんですか。
はい、来ました。
これはまた記念すべき
日で、
収録日はちなみに2月22日、はい、この日にですね、オール2の日に、
オール2の日に
2番目の特許が、
3番目です、
3番目でした、間違えました、はい、そうなんですね、はい、へー、じゃあ、なんていうんですかね、まあ、そういったこうたくさんいてる、ね、そういったのとは違うんだと、大阪市からも認められた、商品であるとも聞きしてるんですけども、
はい、そうです、大阪市の推進している中小企業を支えるための施策として、はい、トップランナー制度というのがありまして、ほうほうほう、その中 の、 年に10社ほど登録されるんですけども、まあ、いろんなハードルがありまして、はい、プレゼンを3回4回ぐらい重ねて専門家の方の審査とか、はい、大阪市の方に審査されたりとかして、でやっとそのエコミラのこのデマンドコントローラーが大阪市のバックアップを受けれる認定の商品となりました。
へ、すごいですね、
信頼性がすごいです、はい、
うん、やっぱ大阪市の人もそれを見て分かるっていう、
はい、まあ、専門家がチェックして ね、 なるほどですね、分かったということなのですごいですね。
へ、どんな仕組みで何か商品を後付けでペッてつけたら電気代が下がるというわけですよね。早い話が。
そうですね、ペットつけたらいけます。
ペットつけた
ら、はい、お店も閉めなくていいですし、まあ、簡単に行く場合は1日で取り付けることが可能です。で大抵は1日2日多いところで3日、
はい、
まあ、その規模によるんですけども、まあ、後付けをしてエアコンに高動きっていう動くための信号を送る装置なんですね。なので
制御装置なんです
ね。そうです、制御する装置です。で構造はすごく単純で、熱交換をするために、はい、運ばれている冷媒ガスのスピードをダラダラ運転にして、はい、ノロノロ運転にして、
はい、
それで一時にかかる電気代を削減するというやり方です。なので車でいうとエコモードっていうボタンを押すと、はい、回転数があんまり上がらないようになります。でそうすることで、まあ、スピードはあんまり出ないけど結果的には省エネになると。まあ、そういう車のエコモードをエアコンに持ってきただけの、すごいシンプルな商品となります。
冷媒のスピードを変えるということは すなわちコンプレッサーの回転数を変えるということですね。
そういうことです、
ですよね、
はい、回転数を下げるので下がった分の電気代が下がるという単純なものです。なので、そのコンプレッサーの 回転数を変えれるエアコンには取り付けれるんですね。
あ、
要するに昔のエアコンは動くか止まるかやったんです。
なるほどなるほど。
だから回転が 100% 回るかゼロになるかなんですけども、最近のはインバーター制御のモーターが使われているので回転数を変えることができるんですね。その変える信号をエコミラから送って、
なるほど、
それで変えることで電気代が削減できると。あ、回転数が下がるので当然その回転しない部分は下がってしまうと、はい、
あの回転数下がったら電気代下がるの当たり前やと思うんですけども、はい、そんなもんじゃないんですよ。 1% 2% 安くなるんじゃなくて、もう2割とかね、電気代。それはあの実際に HR さん問い合わせしていただいて仕組みは説明していただくんですけども、もう劇的な電気代削減で、
うん、2割言うたら、あの多分対象となるのはあの店、まあ、多分、うん、家の、ね、家のパソコン、あのパソコンじゃない、家のエアコンじゃなくて、うん、
業務用ですね。
業務用になるんで、だから大きいところのですね、まあ、工場とか大きい店舗の2割ってだいぶ大きいと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
金額にこう換算して教えてもらうとどれぐらいになるんですかね。
まあ、例えばあの、今年、あの去年の冬に取り付けたあの北海道のある百貨店があるんですけども、はい、まあ、地下2階の地上8階の、はい、まあ、大きな百貨店なんですけども、はい、まあ、そこの場合は1年間で600万円
の600万
言うたらだいぶ遊べますよ
ね。遊べますね。
600万、うん、節約された金額が600万ですよ。
はい、そうです。
それは北海道いうことは
冬ですね。
これは結局あれ、暖房と冷房というのは確か送る冷媒の向き反対にするんですよね。
よくご存知ですね。さすが。
さすが。
こんなところで褒めてもらうと思います。あ、じゃあ、あのエアコンって聞くと、だから夏のクーラーも節約できるし、冬の暖房も。
そうです。
あ、ほんで北海道やったらそれが大きいので、うん、
大きい。
なるほどなるほど。へえ。
ほんのちょっとしたコツなんですけど誰も気づかなくて、それが特許にまでつながって、
うん、逆にね、そんなのろのろ運転したら暑っておられへんわってならないんですか。
それがね、あの人間の感覚って曖昧にできてて、
はい、
あのエアコンは設定温度を設定すると、はい、その設定温度になるまで同じ動きをするんですね、
はい、
なので今まで 100% でモーターを回して2時間で例えば25度になったとします、
はい、
その後エコミラを取り付けて2時間半で設定温度になったとします、
はい、
その30分の差を人が感じるかというと、まあ、曖昧なんで感じない。
だもう下が、その25度まではちゃんと下がるわけなんです
ね。そうなんです。
それがなかなかいけへんっていうことはない
んです。ないんです。
あ、そうですか、う
ん、サボってるわけじゃない
んです。そんなわけじゃないんですね。
ちょっとだけ遅くいって車で言うとちょっとだけ遅く着くと、
きっつーアクセル踏み込まんでもいいやん、
いいや
ん、ハーフスロットルでまあ100キロまで出そうやみたいな、
はい、
なるほどね。だこの車の運転もそれがすごいあの省エネ運転って言いますもんね。
言いますね、はい。
あ、なるほど、だいぶ分かってきましたね。
へ、だから大昔で言いますと、はい、あの限度付きバイク、はい、原付きですね、あの 50cc の、
はい、
やはりあのリミッターカットするとあの100キロぐらい出たんですけど、はい、そのリミッターをかけることで、あのスピードを制限してたので、
はい、
それと同じようなやり方です。
まあ、聞かれてる方、2時間で25度になるのが2時間半になるだけだったら、まあ言っても100円ぐらいの節約ちゃうかと思うかもしれないですけど、
それ
これが劇的に
600万
と。
どんなところの、まあ、もしこれね聞いてる方がですよ、
そうですね、
あの
ちょっと600万儲かるなら、ね、
600万と思ったら例えばじゃあどんな、商売してる人にこう呼びかければいいんでしょうか。
やっぱりあのサービス業があの主なので、
はい、
お客さんに不快感を与えずに電気代を削減したいっていう業種が向いてます、
は
い、例えばその人がたくさん集まるあのパチンコ屋さんとか。
パチンコ屋さん、
はい、パチンコ屋さんエアコンガンガン使いますもんね、
使うでしょうね、はい、
快適を求めてきてるんで、
夏だから31度ってわけにね、28度ってね、誰も帰りません。
そういうのでも負けてカカカカしてるんです
よね。ほんまですね。
そうですか。
いや、うちのパチンコ屋電気で節約するから29度にしてるって言われたらね、まあ、誰も来ませんもん、ね、
工場なんかもじゃあ対象になりますか。
そうですね、あの最近あの昔は工場長の一声で電気代は 10% 下がる言われてたんですよ。要するに我慢しろと。
ああ、そういうことね、我慢。これからは我慢せんでいいや
ねえと。
あの我慢しろって言ったら、あの 従業員辞めていってしまうので今、うん、
だから30分早く来てエアコンのボタンを押せば2時間で冷えたのがね、
なるほど、
それで
なるほど、
だからその従業員さんの快適空間を保ちながら作業できるように熱心にされているので、はい、まあ、工場も昔はね、はい、エコミラー あんまり気に入られてなかったんですけども、最近は作業をするところに温度計を置いて、
はい、
で作業者の環境を保ちながら節電する装置を探しているので、
はい、
もうまさに今の時代にぴったりの商品です、はい、
へ、
あとはホームセンターとか、
あ
ー、ホーム
センター大きいですからね、
大きいですもんね、はい、めちゃめちゃ大きいとこありますもんね。
ありますね。
あ、
で介護施設、
あ、介護施設もありますか、
池江さんされてるね、あの老人ホームとか介護センターとかもね、興味持たれる人が ね、いるかもしれないですね。
そうですね、もう老人ホームとかなったらやっぱりあの100室ぐらいあるような特養、はい、とかでしたらね、はい、ちょっと、まあ、突っ込んだ話やけども、老人ホームってなると各部屋を自分で借りて住むようになると、そこのかかった電気代はあの利用者さん負担なんですけども、あの特別養護老人ホームとか言って介護付きになってくると、今度あのもう一棟まるまる全部
病院みたいなんですね、
事業者が負担ということになると思うんで、
だから大型の施設は、はい、あの天井に取り付いてるエアコンが各部屋にあって、
はいはい、
でその業務用のパッケージエアコンを使ってるんでエコミラ対応なんですね。
うん、
あの家庭についてるちっちゃなルームエアコンはそういう外部からの信号を受けれないので、
はい、
あのエコミラを接続することはできないんですけども、うそういう大きな施設の業務用のパッケージエアコンには取り付けることが可能です。
あのね、冒頭その、室外機とおっしゃったので、室外、まあ、もちろんコンプレッサーの室外機だと思うので、うん、
はい、
そこにつけるわけですね。
そうです、
中につける、この風出るところにつけるわけ
ですね。つけないですよ。
じゃあ部屋の中は全然変わらない、広いままでね、
はい、あ、そうです、うん、なんか、うん、ついてるわとか、
部屋の中に
部屋の中になんか物置いてあるやんとかいうのはない、
ないです、はい、
あとカーディーラーとか、あと、まあ、なんかビデオセンターとか、
はいはい、
薬局とか、ホテルとかね、
だからもう今日本に1000万台パッケージエアコンがあると言われてます、
は
い、で毎年毎年70万台から80万台新しいエアコンが設置されているので、それ全てです。
わ、はい、
ちょっとね、これね本当に
ちょっとね夢の種に
ね、ちょっと、もし仮に興味があったらどんな風にアクセスというかすればいいんですか。
もうエコミラで検索してもらえれば
出てくるんです。
もう商標取ってますから、
はい、
エコミラはエコミラしか、
エコミラ R なんや。
あ、そうそうそう
なるほど、
エコミラ以外使っちゃあかんです、
あかんのですね勝手にだと思いますね、
勝手にこれは使っちゃあかんの、
あのトップに出てきますやっぱり、
はい、うん、
なるほどなるほど、
だからスマホでエコミラって売ってもらったら、もう問い合わせが分かるってことで、これも商標の力ですね。
力です。そうですよ。
私は頑張ったからです。
ほんまですね。そう、もう自慢回しは A として、じゃあちょっと一遍休憩ここで挟みたいと思います。
になってもワクワクしたい、社会に貢献したい、そんな人のお手伝い、高齢者支援のエキスパート、ニュージェネレーションシニアの世界を創造する、竹中行政書士事務所。
はい、じゃあ後半はですね、少しこの商標登録特許というものに少しこう着目しながら話そうかなと思うんですけれども、前半僕すごい発見がありました。
はい、
その商標登録したら、
はい、
検索したら絶対市場に出てくるって。
絶対市場
で、いや考えたらそうですやん。
そうなんですよ
ね、
はい、
みんなね SEO がどうとか言うてね、えらい努力とかなんか、はい、
お金払って
ちびちびちび金かけてやってるけども、商標登録したら一発なんですよ、
はい、一発ですね。
これめっちゃ僕今日大発見です何も言わなかったんですか手嶋先生、 ほうれい線あるけど、
いや、まあ、当たり前のことなんね、私からしたら
当たり前すぎて、
当たり前すぎて
勇気もせんわって。
そうですね、
そうやったんや。
それは自販機にお金入れたらやっぱガラガランって出てくるようなもんで、うん、名前独占したらトップに来るのでね、
当たり前
ですね、当たり前でね、
なるほど、
まあ、言うほどのことじゃないかなっていう、
言うはダメですよね
これはあの商標登録取っていただいて、あの分かったことです僕は。
そうです、うん、よかったです、
本当に
お役に立ててよかったです。
いやね、これいつもほんま思うんですけども、うん、その意外と聞かな分かれへんかったりするんですよね、
うん、はい、うーん、今もやっぱりどうやって問い合わせしたらいいですか、まあ、電話番号何々とかね、メール送ってくださいじゃなくて、エコミラって売ってください、はい、それだけなんでね、素晴らしいですね。
あとそのね、特許庁まで行って力説したっていうのは、はいはい、基本書面審査かと思ってたんですけども、ね、はい、そういうのも関係してくる。
実は関係してきますね。もちろん公平に扱ってます、もちろん、
うん、
来たから優遇するとか、うん、書面だから低く見るとか一切ありませんけども、うん、やっぱり対面で通じることってあるんですよね。
なるほど、アポ取って
で、そうです、はい、
うん、
お互い緊張するんですけどもね、でもまあ5分ぐらいしたら、まあ、技術者同士って言いますかね、特許庁の人も技術者の、
まあそうですね、
でこちらも技術が好きなので、はい、いや当たり前に見えますけどこれないですよねとか、
うん、
いやここは社長が考えて生まれたんですって聞くと、おお、なるほどってなりますので、まあ、ちょっと書面にはないね、あったかみと言いますか、うん、で 2,3 ですね、いやこれはもうダメですって明らかに言ってくれる時があるんですね。そうすると書面の場合だったら出して数ヶ月後にダメって分かるんですけども、会話なので、あ、もうこれはすでにね、エアコン業者さんがやってた、エアコンメーカーがやってたか分かったらもう諦めて、もうそれは諦めますと。じゃあここの部分はどうですかって聞くと、いやちょっと何とも言えませんね、ここはどうですか、まあそれならまあね、調べてみないと分かんないとはいえども、まあ可能性は高いんじゃないですかって聞いて、それでまあ持って帰って、でまた検討してっていうことね。実際にね、あの行かれる方は本当言うと少ないんですけども、はい、まあ、私はもうやっぱりこのエコミラーにかけてますからね。
わあ、すごいですね。
いやもうこれ取れなかったら切腹せなあかんと思ってました。
いや三島さんこれ幸せですね
幸せ、あのね、特許庁に行く前には必ず連絡をいただきまして、
はい、
行きますよお願いします
一緒に行くんですか、やっぱり。
僕は行かないです、はい、
任せて、
はい、なんかもう僕もドキドキしてますいつも。
つまりこの勝負が早いんですよね。
そうですね、やっぱりスピード感は大事ですね、はい、やっぱり書面出して4ヶ月後に分かるっていうのと、こっちもねもう忘れてますしね向こうはもう忘れてるんじゃないかと思いますけどね。
あ、へ、特許庁ってどこまで行くんですか。
東京の霞が関なんですけど、はい、今特許庁がちょっとだけ移転して六本木に移ってました。
あ、そうですか。
もうめちゃめちゃセキュリティが厳しくて3段4段ぐらいありましてですね。
あ、そうなんですか。
やっとの思いで入ったら、いやこのエコミラーの特許はまだ非公開なので、
はい、
ジュラルミンケースに入れて書類持ってきてですね。
あ、
3年ぐらい、2年半ぐらい経った書類はある程度扱いがあるんですけど、うん、もう企業のトップシークレットなので。
なるほどね。
特許庁の内部でジュラルミンケースですからね。すごい扱いで。
へえ、ちょっと大阪府庁にも見習ってほしい。
見習ってほしいですね、うん、
こっからも多分見えてますからね会社のなんかファイルがあるぞみたいな。ちょっとあの、ね、探してきますけど、裏行ったらもう見えてますからね。
見えてますか。
そうなんや。そ
う
か、その辺のやっぱり怖さはよく分かってるという情報、ね。
はい、まあ、ただあのもう見てるので、その時点でこの技術は大した技術じゃないと思われたら、それは書面でひっくり返すことはできませんので、もう最終面接を最初からするようなもんで、いやなかなかあの緊張しますけども。
やっぱ緊張されるんですね。
いや緊張しますね。
うん、
もうエコミラーの命はね、将来がかかってますから。
いやほんまそうなんです。
企業の命かかってます
もんね。かかってますから。
これちょっと僕はもう冒頭ずっと気になってるのは、このエコミラーっていう商品開発してやるまでの体力っていうのはどこでつけてるんですか。その開発にあたっては すぐできたもんじゃないじゃないですか。前身って何をやってた会社なんですかね。あのすごく興味が、個人的に興味があるんですけど、
もともと僕は自動車関係の溶接設備とか搬送設備の設計をしてたんですね、はいはい、で機械設計をずっとパソコンの前でやってたので、もともと技術畑の出身 で、はいはいはい、でその自動車関係の設計をしているうちに半導体装置とかそういうのも手掛けることになって、はい、それで空調も要するに一定の温度を保たないといけないクリーンルームとか、はいはい、まあ、そういう世界に飛び込んだ時に、まあ、思いついた技術なので、僕の思いをものにしてくれる仲間たちがいっぱいいたんで、まあ、早いスピードで開発できたという。
まあ、基本だから制御畑なんですよね。あ、そうなんですか。で、開発する、あ、じゃあスピードも早かったよかったんですよね。だから、はい、その間もじゃあそういった半導体の制御関係ので他のところでちゃんとこう仕事としてはあってやっていく中でっていうわけなんですよね、はい、すごいその辺ってこう興味があって知りたいところですね。僕らにしてみたらこう創業したのかなとか。
創業したのは2013年なんで今で5年目なんですね。それまではいろんな会社の会社員としてやってたので。
そうなんですか、はい、へえ。いやでも楽しみですよね。
楽しみですね。
これこそ本当にこう特許商標が持ってる力を、
そうですね、ふんだんに、うん、使えたってことで、
でこれからもまだ効果が出てくるところが、ね、あるという
か。どうしてもやっぱり大企業とか創業十何年とかですけど、やっぱり5年以内に特許も取ってってなると武器を持った状態で営業も販売もできますので。
なるほどなるほど。
早速ね、告知にエコミラって売ってくださいっていうね。
そうですね本当にエコミラですよ。
エコミラです
ね。もう連合今日はすら
やっぱりね、電気代を節約されたい方は ね、はいはいはい、お問い合わせかエコミラって売っていただいたらね、
はい、まあ、新築される方は新築した後につけてくださいって話ですかね、また老人ホームなんかでも作ろうと思った時は、はい、まあ、それからの話なんですね。
でエコミラのいいところは、はい、試験的に設置して、はい、それで例えば夏の結果を見てから購入してもらっているので、お客さん何もリスクなく試験設置ができるんです
ね。ベンチテストみたいな感じでできるわけなんですね、はい、確かめてから導入も考える。わかりました、はい、いや今日楽しい話、エンディングにも行きますけども最後までお付き合いください。はい、でもそのね、いや思いをこう形に変えてくれる仲間に恵まれたって、ね、先生手島さんももちろんその中の一員だと思うんですけども、恵まれた環境でねやってこれてすごくこう見るからに幸せだなという感じが今日はね本当にしましたし、改めてねこうやっぱり特許とか商標っていう、こう権利っていうのはね、
そうですね、こういう実例を聞くとね、あ本当に使ってるんだというのが分かって、
よく分かりますね、はい、いやまたね本当に今日はもう実践編ということで来ていただきましたけどもね、これからも網島社長にはですね、もうこう世の中の役に立つものをどんどん開発してもらってですね、こうやっていってもらいたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では今日本日の GBN のわしの言わせろこれで終わります。また来週水曜日夜10時にお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。